第2のユニット、成功者のマインド。最初のユニットでやったことが非言語化されていることでよくわかりません。それもいきなり友部式なのに主観明晰でも言ってくれるかと思ったら突然神の話出てきちゃった、どうなってんだって思ってる人は全然気にしないでください。すべて皆さんの理解を助けるために、一番わかりやすい西洋の伝統の後ろにあるものは何かという枠組みの中から説明してきたつもりなのね。そこで最初の第一番でやったのも、いつもやっているようなコーチングは逆にいかに言語化していきながらそれを自分で吟味していくっていうことを重要していたけど、そうじゃないんですよ。なんと言語を使わないで漠然とそれでいいんですよってことね。それなんでいいんですかっていうふうに思っちゃった人たちは、逆に言うと日本の文部科学省まで含めてシステムが完全に、日本は西洋圏だからね、西洋システムの中にどっぷり使っちゃってるんで、それじゃ何かまずいように感じちゃう悪い癖ができてるっていうことね。その言語化する方法論をベースとしたアファメーションみたいなのは、フォーレストだって本何冊も書いてるよね。有名だったらコンフォートゾーンの作り方はまさにアファメーションのことなんかも書いてるわけであって、もちろん東方エストと日本で展開している TPI のいろいろなシステムだよね。 TPIE なんかもそうだし、もしくはタイスコーチングもそうだし、そういったものも含めてそこではその徹底的に説明してるし教えてるつもりだし、万が一それらを経験したことのない人は当然その TPI であったりタイスコーチングだったりは経験してほしいのね。それは大前提としてよ。それは大前提として非言語の世界で自分自身を自らを上手にコントロールしていく、でそれがいかに大切だかっていうこと、そしてその方法論みたいなものがこのトマベチメソッドの重要な分だと思ってもらったらいいわけだ。皆さんがトマベチワークスに来たことある人ね、もちろんトマベチワークス来たことない人はぜひ一生に一度でいいから来てほしいんだけど、そこでやってることはまさに言語ではない非言語で自分自身、特にトマベチワークスの場合は自分以外の人まで対してもいかに自分が制御をしていくかね。制御って言い方は良くないのかもしれないけど、でも医師は患者のその病を制御するのは当たり前のことだから、そういった意味合いね、もちろん自己責任であるわけだけど、自己責任で制御していくっていう方法論までやっているわけだから、それはもちろんワークス万が一来たことない人はぜひ来てほしいわけだけど、ここではそういったものの一番本質的な部分を実際に皆さんがこのユニットの音源を聞きながら CD を聞きながら実際にワークをやっていくことで、ちゃんとしっかりとトマベ知識のメソッドがちゃんと認識できるということを目的とやっているのね。だから理想はもちろん私の目の前にトマベチワークスやってきてくれるのが一番いいし、もちろんそして西洋式の TPI やタイスコーチングをしっかり受けてもらうのが一番いいけれども、この CD システムでちゃんと目的の効果を果たせるように僕は作っていくつもりだから、そこで皆さんもしっかりとついてきてほしいんだけど、そこで今回は成功者のマインドっていうことを考えてみたいんだけど、成功者のマインドで、まず、なんていうのかな。皆さん成功者っていう人、どういう人っていうふうに思うかわかんないけど、少なくとも、アメリカ的な伝統で言うと、アメリカンドリームは金で測れんだよね。金じゃないでしょっていう人もいるけど、でも金で測れんだよね、アメリカンドリームはね。例えば、バスケットプレイヤーは年俸何百万ドル、野球だったらね、まさにアメリカに行って、イチローが何百万ドル稼いだかでイチローはすごいって言われるのね。ゴルフの賞金王とかみたいな感じだよね。要するに逆に言うとフェアなんだよね。だってバスケットボールとサッカーとアイスホッケーと野球とどっちがすごいって比べようがないじゃん。そうでしょ。でもあいつが何歩稼いでる、年俸何歩だったらフェアにわかるじゃん。でしょ。本当にフェアかどうか別に、片っぽや流行ってるスポーツで片っぽ流行ってないスポーツはずるいよっていうのあるかもしれないけど、でもそれは置いといて、少なくとも一番フェアな一つのラインは金だっていうのがアメリカのシステムなんだよね。日本だとその500万円何に使いましたみたいなことで政治家なんかあいつは嫌なやつだみたいなわけだ。そうでしょ。議員たちにお前ら好きに使えって言って一人500万円配ったら、その個人のお金を配ったのになんでお金で人を動かそうとするんですかって言われちゃったりするんだよね、日本の政治家はね。だけどアメリカの場合はオバマ大統領はなんで勝ったかっていうと、どこの誰よりも金集めたから勝ったんだよね。まあもちろんそのアメリカのシステム場合は、企業としての法人の献金というのは認めてないからね。実際はシステマティックにはやってると思うけども、いわゆる表の献金としては認めてないわけだから、明らかに個人が 研究するんだよね。それはそうだよね。従業員30万人の会社の従業員みんなの集めたお金を社長が俺が献金して決めちゃったらそれはおかしいでしょ。だから個人が献金するっていう範囲で考えた場合に、そうするとオバマはアメリカ人から、それも特に黒人のサポートすごく多かったわけだけど、アメリカ中の人たちから1人5ドル10ドル集めて、その結果として超大金持ちのクリントンさんの家族よりも大金持ちだったわけでしょ。で勝っちゃったわけだでしょ。大金持ちだってアメリカ中の一人一人が5ドル10ドル出すのにはかないませんよ。でそれはオバマさんがどこの誰よりもお金集めたから大統領になったわけだ。そうするとそれってフェアだよねっていうのがアメリカシステムなのね。そこに政治にお金を献金するっておかしいっていうの方がかえっておかしいのね。それはそのお金の使い道が公平であれば何の問題もないわけでしょ。国が税金取るのおかしいって言われてるのと同じでしょ。国はそれを少なくとも建前は公平に国民すべてのためにお金を使うからでしょ。だから当たり前で集めたお金をそっと誰かの人にポケットにあげちゃったりしたらオバマさんそれはまずいようだけど、それを国家の運営のために公平に使うんであればどうぞやってくださいでしょ。もちろん選挙に勝つということも含めてね。だからそれがアメリカの場合は、だからオバマさんはお金をたくさん集めたから勝った、それでいいわけよ。だからアメリカンドリームってものすごい単純なのね。いかに稼いだかなのね。でそれだからこそフェアですよ。一つのユニットね、お金が絶対とは誰も持ってない。そんなのアメリカ人だと思ってないよ、当たり前だけど。とはいうものの、お金をその成功のバロメーターのユニットにするんだればものすごく公平じゃないですか、フェアじゃないですかっていうのは現代のアメリカのシステムだと思ってもらっていいわけだ。だからアメリカでおける成功者というのはなんぼ稼いだかなのね。じゃあ成功者のマインドというのは、そうするとアメリカにおいてはいかに稼ぐかという方法論が分かっているってことだよね。そしてもう一つは、それをいかに上手に使うかが分かってるかだよね。オバマさんが政治献金集めておいたのに相当マンション買ってた、それはぶっ飛ばすそうなわけでしょ。それを選挙で勝つため、もしくはいろいろな人たちに使うためであれば、それは許されるわけだでしょ。選挙に勝つというのは利己的な使ったという見方をしないので、大統領になるということはね、それはシステムだからでしょ。だから西洋的な意味合いでの成功者のマインドというのをまず理解してほしいのね。それはいかに稼ぐかということ、そしてその稼いだ金をいかに上手に使うかね。上手に使うかというのは、ものすごく簡単に言うと抽象度上げて使うかだよね。もしくは公平に使うかだよね。でしょ。国が我々から税金取るのは、あなたなんかがお金使うより国家の方がはるかに上手にお金使いますよっていう論理があるから使えるわけでしょ。俺は、いや俺国より俺の方が上手に使うと思ってんだけど、それでもそれはシステムだから税金はもちろん払ってるわけだけど、でも心の中で、いや俺の方が上手に使うけどなと思ってるのは国の問題だよね。そうでしょ。だから成功者はどうやって使うかが一番重要なのね、アメリカのシステムね。そうでしょ。稼ぐかというのはもちろん重要で、稼いでないやつは成功者って言われないんだよ、少なくともアメリカシステムだよね。ヨーロッパもそうだけども。だから成功者の大前提は、簡単に言うと稼いだやつね。で成功者の重要なマインドは、もちろん稼ぐ方法論がないといけないわけだから、それは成功者になるための方法論だけど、成功者になってすぐ落ちこぼれてもいけないわけだから、そういった意味では成功者であり続けるためにやっぱり稼ぎ続けなきゃいけないわけだから、そういった意味で稼ぐということはマインドは重要だけど、とりわけ重要なのはその使い方なのね。いかに上手に使うか、もちろんそれは社会が素晴らしいと思ってくれるかってことだよね。でその使い方が思いっきり上手な人をアメリカではアメリカンドリームって最終的には言うのね。だからアメリカンドリームのをよく突き詰めてみると、単に大金持ちになっただけじゃダメなんだよ。大金持ちになった上ですごく上手に金を使ってないと、すごいたくさん金を使ってないといけないのね。すごいたくさん金使うために自分が大金持ちじゃなきゃならないんだから、アメリカンドリームは必要最低限大金持ちであることは大前提だけど、その上ですごく上手にお金を使ってる人っていうことが重要なんだよね。だから日本だったら孫正義さんなんかそうなんじゃないの。だって大金持ちじゃん。で100億円寄付したじゃん。個人資産おそらく超超えてると思うけど、それに対して100億円ですかみたいなのは意見あるかもしれないけど、だけどどこの誰が100億円寄付してくれるよりでしょ。だから稼いでるだけだったら孫さんより稼いでる人に言うかもしれないけど、だって孫さんだって個人資産という意味ではソフトバンクの株がすごい高いわけで、だからとてつもない純資産持ってるんだろうけども、だけど実際に月々の月給だったら孫さんより月給高い人いっぱいいるわけでしょ。でも君たち孫さんのように本当に100億使ったんかよでしょ。だからそれはアメリカ的な成功者なんだよね、孫正義っていう人はね。 もちろんアメリカンドリームの体現であって稼ぎ、そして誰のどこの誰よりも上手に使っている。だからそういう意味ではアメリカ人が聞いても孫正義ってすごいやつだと思うと思うよ。でそれがまず大前提の上で、さらにトマビチメソッドの中でいう成功者というのをもう一本踏み込んで考えたいのね。その時考えるのは、僕がいつも言ってるのは、その博愛主義とちょっと違うよっていうのをいつも言ってるんだよね。博愛主義は悪いって言ってるわけじゃないよ。あの西洋の前提では第一ユニットで言ったように、無条件で全ての人を愛することができる、要するに母親のような人よね。自分の息子娘が成績悪こうがよかろうが無条件で愛するわけだから、それを自分の息子娘じゃなく自分以外の息子娘に対してもできる人ね。それは西洋ではそんな人いなくていいですよっていう発想なのね。だからファミリーっていう単位をすごく重要にするわけでしょ。だけどそれができるのは神だけですよ、だよね。だから本当の博愛ができる人は神だけなんだよね、西洋的な伝統の中ではね。でもそれに少しでも近づきたいから博愛主義というのがあるわけだ。だから大金持ちになった成功者はたくさんの人にまんべんなく愛してあげる。もちろんその時のアメリカでいう愛してあげるお金あげるなんだよね、簡単に言うと。だから寄付をするわけだ。そうでしょ。だからすごく多額の寄付をするってことよね。あの有事の際じゃなくても多額の寄付をするんだよね、多くの人のためにね。でそういうため の, そのチャリティーのファンドレイジングのいろんなイベントっていうのをアメリカ中で お金持ち集めてやってんだよね。でそれはまさに重要な博愛主義ということを体現しようとしてるわけだ。もちろんそれを俺は否定してるわけじゃなく、あの自分がまさに進めてる TPI システムなんかはまさにそのど真ん中にいるわけだから否定してるわけじゃないんだけど、トマビチ式ではもう一歩先まで進んで考えたいよっていうことね。それはそういった博愛の中に、なんか俺の方が上みたいな心が入り込んでませんか、もしくはあげることが自分が心地よく感じてませんかっていうことなのね。でそれをすごく疑問にするわけね。日本ではボランティアっていうのはすごい、最近は震災の時もそうだけど流行るわけだ。でもボランティアっていう言葉の裏側にあるのは、本当は有償だけど無償でやりますって意味なのね。わかる？前に誰とは言わないけども、一緒にルータイス方式と、じゃあないけどルータイスの孫弟子にあたる人だけどの人たちが日本にも上陸して、そして彼らがあの日本でコーチングみたいなのをやってる時に手伝ってほしいよって言って、それで一緒にイベントやりましょうって言われて、別に問題ないからあのいいよって言ってやった時に、だけどすごくたくさんの人を集めてやるのね。でお手伝いさんね、40人ぐらいのボランティア、影響すいけど君このくらいの値段設定で40人も50人も人集めてこれ運営したら赤字なんじゃないのって言ったら、大丈夫です、あの人たちはボランティアだからって言ったのね。ちょっと待って、それって本来はお金を払うべき人たちに対して、君たちは何でもいいよ、クラスの講演をタダで聞いてあげるからタダでやれますよって意味かもしれないし、もしくは私たちがやってることはすごく社会に貢献することだからただでやってよっていうことかもしれないし、でしょ。だからそれは何らかの目に見えない見返りだよね。本当は10万円する講演会がただで聞けるっていう見返りかもしれないし、もうちょっと抽象度は高くて、日本という国のその全ての人を啓蒙するのに役に立つすごくいいことをやるから、だからただってことは、いいことをやるということが自分に返ってくるからだよね、何らかの満足感として。だからただみたいに意味合いになるかもしれないし、ただ彼の言ってたとの直接に聞くと、クラスを無料で聞かせてやるからボランティアで無料で働けるように聞こえたんだけど、まあそれはどのレベルかは別としてね、抽象度の問題だよね。どっちにしても本来は時給いくらかの対価を払うべきものを無償でやってもらうということだよね。俺それおかしいよって言ったんだよね。来てもらうからにはちゃんと時給いくら払いなさいってはっきり言ったのね。で計算式を直させたんだけど、あの結局はそれはやらなかったけど、あの別な理由でね。ただしその時に多くの人はそういうふうに考えてる人が多いんで、そのボランティアの発想っていうのはすごく、あの俺は違和感あるわけね。あのある東京じゃない地方の NPO で、その看護をやってる NPO があるんだけど、その NPO は看護をやるっていうのは、俺もそこのシステムよく分かってないんだけど、何らかの地方公共団体か国から助成金が出るんだよね。それであのボランティアが看護をしてるんだよ。で俺その看護をしてるボランティアと話したんだけど、聞いてみたらすごい重労働なのね。いろんな病院とか寝たきり老人とかのとこ回って、それでいろんな看護をやるんだよ。それでいくらもらってるの、え、ただですっていうのね。え、ただと思ってなんでボランティアだからって、そうって言って調べてみたら、でもその NPO 法人はそのボランティア行為に対して国だか超公共団体か忘れたけど結構なお金をもらってんのね。 じゃあそのお金はどこ行ってんのっていうと、その NPO の役員たちがもらってんだよ。ちょっと待って、役員たちは NPO っていう看板で金もらっていきながら、実際介護してる人には一銭も金払ってないんだ。その通りなんだよ。で、本人たちになんか役員お金もらってるよ、この俺見たけどって、その法人の見たけど。いや、きっとあの人たちはいろいろ頑張って赤字で一生懸命やってんです、とか。そう、ちょっと待って、君、新興宗教に洗脳された人みたいだねと俺、本人直接言ったけど。だって実際は明らかに利益上げてんだもん。で、本人たちは役員報酬もらってんだもん。でも実際現場で働いてる人はただ働きだぜ。明らかに日本で使われているボランティアというのは本来の意味での西洋的な意味に逆に言うと近いのかもしれないけど、本来はお金を払うべきであるけれども、報酬を払うべきだけれども、何らかの理由で無償で働いている人たちに対して言うことがボランティアなのね。やってる本人もそう思ってるわけ。ただしその見返りが何かっていう話だけね。で、その最初言ったとあるコーチングの人たちのやつはクラスがタダで聞けるっていう見返りなんだよね。その NPO の看護団体の人たちはすごくなんか社会的にいいことができたと思う自己満足という見返りがあるんだよね。これが厳しいことを言えば西洋の生まれ変わりを信じる人たちじゃないから違い見返りかもしれないけども、最後の審判で罪が計られる時のことなのかもしれないけど、少なくともあの世まで含めてなんか見返りがあると思って、そしてボランティアをやってる人も結構西洋社会でいっぱいいるんだよね。で、それっておかしいでしょ。昔の日本の長屋カルチャーは別な DVD でちょっと話したのをもう聞いたことあるかもしれないし、まだ聞いてない人はこれから聞いてもらうことになると思うけども、ちょっと話をしたと思うけども、俺は子供の頃はまだ日本は長屋住まいのとこいて、俺が隣の長屋に行っちゃって隣のおばちゃんがあやしてくれてても、うちの親たちは別にあどうもありがとうで、それを本当はベビーシッターで時給1000円払わなきゃなんないの5時間分5000円ただにくれてありがとうじゃないんだよ。5000円ただにしてありがとうじゃなく、そのごく普通にありがとうなのね。で、隣のおばちゃんも困ったわね、この子はまた遊びに来ちゃってみたいな感じで、その別に私はいいことしてるじゃなくて困ったわねなのよ。でも隣の子供の自分の子供をうろうろしてたら面倒見るのが当たり前っていう文化だから、そうでしょ。そこにボランティアっていう概念はないでしょ。そのおばちゃんにも、それに対してありがとうって言った俺にもね。で、本来だったら震災なんかまさにそうだよね。俺の金だけどお前ら今困ってんだ、お前使っていいよって話だよね。本当はその違うことやんだけどお前ら困ってるから俺が手伝ってやるよって発想だよね。ちょっとボランティアと意味合いが違う。そこは皆さんは理解してもらってると思うけど。そうすると、成功者のマインドということをもう一回戻ってみると、どこの誰よりも稼ぐ。そして、どこの誰よりも上手に金を使う。で、それの中の一番金の使い方の上手なのは、社会に対してすごく還元される形で金を使うことが上手であります。そこには何の問題もないんだけど、それが自分の喜びとなるところに何かそういったボランティア的な意味合いね、西洋的な意味合いでのボランティア的な要因が入ってるんではないでしょうかっていうことが、俺は気になってんのね。皆さんはそこは気にならない。俺はすごく気になるんだよね。で、そこで、俺が思っている成功者という考え方ね。そこを皆さんはもう一回、そのいろんな本の中で言ってると思うけども、考えてほしいんだけども、どの基準にするかは自分で選んでいいのね。とりあえず西洋社会、特に今金融主義の基本主義の日本も含めてだよね。もう今日本も金融資本主義の陣営だから、そこがアメリカ、ヨーロッパ、金融資本主義の世界の中ではお金を成功の基準にしますよっていうのが共通の認識になってんだよね。宗教みたいなもんだよね。神はみんな呼び名が違うけど、本質的には旧約聖書の神で合致してるわけじゃん。単にその解釈が違うから喧嘩したりするわけの話で、でも神はみんな旧約聖書の神なんだよ。呼び名が違うだけだし、解釈の仕方が違うだけで。みたいな感じで、お金もみんな同じ IMF、BIS がその中心にいるようなお金なんだよ。単にそれがドルだったり円だったり、呼び名が違ったりするだけの話でね。でも、その基準はみんな同じ金ですよ、みたいな感じがものすごく西洋的な発想なんだよね。だからフェアだっていうのはアメリカがオバマ大統領になったわけでしょ。で、俺は、それは分かった上でよ。百も承知の上でだよ。尺も承知の上で、でも自分自身だよ。自分自身が自分の心で自分の成功を図るときは、それはどうでもいいんじゃないんですか？そのための自分の基準は自分で決めればいいでしょってことね。 だから俺にとっての成功者のマインドの大前提は、大金持ちになる、徹底的に金を稼ぐことではなく、自分で何がすごいか、俺ってすごいやつだっていう基準が、それは金だったら金だって言うんだよ、自分で決めるんだから。ただし大抵の人は金にならないと俺は思うけどね。それが自分で決められることを確信していて、そして実際に自分で決めている人だと思うよ。だから決められるという事実を確信していて、そしてそれが自分で決めてる人だよね。俺なんか、俺の一つの成功のそのバロメーターは、今日俺のギターがどんな色と出たかってすげえあるんだぜ。オタクなぐらい自分の真空管アンプを朝から晩まで調整したりするんだぜ。それってどこが成功者なんですか？真空管じゃないですかって言われても、そうだよ。で、それを徹底的にオタクみたいにいじまくってんだぜ。そうでしょ？写真とか撮るときも1950年代の手磨きレンズを一個一個眺めてんだぜ。オタクだよね。でもそれは俺の成功者としての基準は、光が上手に捉えられたかどうか。俺なりにだぜ。音が上手に捉えられた、まあ楽器の場合は出すのかもしれないけど、捉えられたかどうかでしょ。音と光だぜ。すごくない？この世で皆さんが生きるために絶対必要なものは何ですかって言った時、週刊女性で、私はどうしてもお金にこだわって困ってんですみたいな人がいたんだよね。お金が大切大切しょうがないんです。その人に、あ、そうですか、あなたは水と空気と重力と金とどれが一番大切ですかっていう答えをしたんだよね。水と空気と重力と金で、大抵水と重力と空気はいい勝負で、金は4番目でしょう。そりゃそうだよね。それ地震の時よく分かったじゃん。でしょ。単に水と空気と重力は当たり前にあるから大切と思ってないだけでしょ。普段当たり前にあって大切に思ってないっていうだけなのと、大切じゃないとは意味が違うわけでしょ。そういった意味で俺の場合は光と音はすごい大切なのね。でしょ。それが1950年代の、別にライカだけじゃなくニコンまで含めてだけど、特にライカと日本工学好きだけど、その頃の東京工学っていう会社も結構好きだけど、トップコンね、そういった昔のレンズの光の発色にすごいこだわるし、音だったら真空管すごいことあるんだよね。ダンブルっていうすごい天才的な真空管アンプメーカーの彼のあのアンプなんかは、未だに俺日々調整してるからね。そうでしょ。だ、それって俺の基準なんだよ。金じゃないし、もちろん今時真空管金かかるし、ライカの50何台レンズは高いけど、それはだけど車に比べば大したことないわけで、別に車ってフェラーリと比べてんじゃなく、カローラと比べたって大したことないわけで、俺は自分の成功とは何だという基準は、本当に自信を持って自分で決めてんのね。いや、そんなの普通に街にいるオタクと同じじゃないですか。その通りだぜ。ただしそれが揺らぎないっていうことね。俺はさっきまで町のオタクだったけど、なぜか就職が決まって会社行っちゃうと、ただのサラリーマンになっちゃいますよって多いんだよ。大学の時もただの革ジャン革パンの不良だったけど、会社入った瞬間にネクタイ締めてますって人多いんだよ。そうでしょ。別にネクタイ締めるのいいけど、別にそうじゃなく、その時の基準が突然会社の出世に変わったりとか、ボーナスの金額に変わったりするんだよね。それを言ってるわけね。自分のとっての成功とは何かの基準は、自分で自由に決められるということを確信している。その上で自分で決めている人ね。これが成功者のマインドの大前提。ただしそれじゃ成功者じゃないよ。それはバロメーター決めただけだから、金だって決めたっての同じで、じゃあお前貧乏じゃん、金だって決めた、それ成功者って言わないでしょ。そしてそれを実際に達成してるやつね、それを実際達成してるやつが成功者なのね。わかる？だからそういう意味では、俺は孫さんはすごい昔からよく知ってんだよね。ジャスシステムの頃はソフトバンクというか、皆さん今知らないかもしれないけど、昔はソフトの流通業だったから、秋葉原の棚を押さえてもらって、一太郎をいっぱい売ってもらってたりとか、逆にうちの父親が孫さんとかも古い付き合いだからという関係もあって、個人的にもジャストとの仕事以外でね、個人的にも孫さんとは一緒にさせてもらってたわけだから、そういった意味で昔から孫さんっていう人よく知ってんだけど、あの人は自分でお金の金額みたいなのを、その成功のバロメーターとして逆に客観的に見れてる人なのね。FX とかと同じね、FX と一緒にされたら孫さん動くかもしれないけど、FX やってる人、別に株やってる人もいいよ。上がったら大喜びするでしょ。でも大抵の人はそれをちゃんと基準できてないと、下がると嫌なのね。 ちょっと待ってよ、上がっても下がってもお金の数値の上がったり下がったりというのは自分の一つの方法論としてうまくいったかいかないか分かってるわけだから、上がった方がいいに決まってるけど、最終的にはでも上がったのは嬉しいと同じように下がったのも同じように重要な情報として理解できなきゃいけないわけでしょ。それ上がった時は嬉しいけど下がった時は嫌ですよみたいにさ、そういう人は損切りできなくて実際は株とか FX は損するんだけど、そうでしょ。俺は昔財務担当とかやった時は上がっても下がっても嬉しくも楽しくもなかったもん。だって日本の企業は上がってもボーナスもらえないし、もちろん下がったって誰も文句言われないし、そうでしょ。外資系だったらずるいよね。上がったらボーナス 3% もらえるのに、下がっても別に 3% 返せって言われないんだから、そうだったら誰だってディーラーやるわいとか思うけど、そうでしょ。でも逆にそういう人たちは上がったり下がったりに対して客観的に見ることができるわけでしょ、数字としてね。だから孫さん明らかにその金が欲しいのではなくて、お金が上がったり下がったりというそういった数字の動きをいかに最適化していくか理想化していくか、逆に言うと長期トレンドで上がっていくかってことだと思うけど、それに対してすごい面白み喜びを設ける見出す人ね、でしょ。でそれってものすごく客観的な成功者でしょ。ってことは最初言った前者としての、前者っていうのはだいぶ前に言ったことよ、西洋的なもしくはアメリカンドリーム的な稼ぐやつだ、そしてどこの誰よりも使いやつだっていう成功者として合致してるけど、俺が今言ってる意味合いのね、トマビチ式の意味合いでも孫さんってまさに合致するんだよね。それは他の人には分かんないもしれない。これはもう20年ぐらい前から孫さんを知ってるから、それは分かる、わかる。皆さんは、でもそれはたまたまお金というものが両方合致してんだよね。ただ初回に対する見方が違うだけでね。トマビチ式と西洋式の場合ね。ただ皆さんは、それは分けてもいいってことよ。わかる。西洋式な成功というものを社会に見せてあげないと、自分のエフィカシー下がるじゃん。そうでしょ。もしくは、社会に対して大きなインパクト与えられないじゃん。だから西洋的な意味合いでは金銭的な成功ということをやり、ただしそれは金銭的な成功というのは稼ぐことではなく、その使い方であるってことは再三言ってると思うけど、どこの誰よりもたくさん上手に使う、そのためにたくさん稼ぐのは当たり前で、それを同時に理解しておいて必要であればそれを実際やってもいいわけだけど、ただし本当に自分が成功したかどうかを測るのはそれじゃないよね。自分が満足するかどうかでしょ。それは明らかに自分で自由にこれが俺の成功の基準だということをまず設定することができる。そして設定する。そしてそれを満たすということね。もしくは満たしていくだよね。コーチングではいつも言ってるように、今満たしてなくても俺は満たせるやつだで十分なんだよね。そうでしょ。それエフィカシーだから。それが俺は成功者のマインドだと思ってる。じゃあこの後トレーニングに入るよ。